どうも、私が兄です。前回、予告した通り本日、ゲストに、我らがボスの DJ ケンタロウさんをお呼びします。どうぞ。
こんばんは。どうも、私がケンタロウさんです。
ごめんなさい、今さら言ってくれると思うんだけど、うん、はい、いやいやいや、第1回からねだいぶ空きましたけど、2回目の登場ですね、
うん、もうね、はよなんかアウェイに出たかったんですよ。
いやいやいや、お待ちしておりましたよ。はい。
で、はい、あんまりアウェイな感じしないんですけど、うん。
まあ全然、どっちか言ったら、僕らの頂点に出る方ですからね。
いや、何を言うてるの。
はい。続きまして、もう一方、川又さんです。どうぞ。
こんばんは、川又です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
ね、ケンタロウさん、川又さんといえば、もうもちろん、ドアラジ、ドアチャッカレディオなんですけど、
はい。
ね、まあ、僕勝手に思ってるのが、このイヤサガっていうのはね、ドアラジのスピンオフやと思ってますんで、もう、言ったら出てくるメンバーもね、ほぼドアラジのサブパーソナリティをどんどん起用していってるんで、
はい、ああ、うん、まあ、ピチカートさんなんかその最たるものですね。
ですね。あれはまあ、都合のいい男ですけど。
あれは。あれは。
まあ、ね、そういうことで、まあまあ、イヤサガはね、もうほんま、ドアラジのサテライトリーグみたいなもんなんで。
ああ、なるほどね。
はい。うん、なんで、まあ、これからも、ドアラジに、おんぶに抱っこで、ちょっと、しがみついていこうと思いますんで。
いやいや、とんでもないですね。これはね、共存共栄でございますので。
はい。
ウィンウィンな関係でお願いします。
ですね。はい。ね、ドアラジのお役に立てることがあれば、ね、こっちとしても嬉しいんで。はい。
とんでもございます。はい。
では、早速始めましょう。兄の、いやー、探しましたよ。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。お二方、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日のテーマをなんですけど、第2回でやったラグビー界に続いて2回目の、スポーツ界ですね。はい、今回のテーマは J リーグ。
はい。
はい。ということで、もう、今回はね、もう、ケンタロウさんの持ち込み企画なんで、もう進行から何からちょっとケンタロウさんにお任せして、僕ちょっと突っ込み入れる側に回ろうと思いますんで、はい。どんどんこう、熱く語っていってもらったらと。
アウェイのつもりだったのにホームだったんだよ。
ね、もう、ドアラジのつもりで喋ってもらったら結構ですんで。
ああ、いやいや。はい。
はい。じゃあもう早速、マイクをお渡しします。
はい。
はい。
はい。今回ね、私の持ち込み企画で、
うん、
J リーグということだったんですけど、
うん、
そもそも、
うん、
サッカーのルールって、
うん、
ざっくりですけど、兄さんも川又さんも、知ってる限りでどれぐらいあります？
知ってる限りで。
うん。
手は使っちゃダメ。
はいはいはい、はい。
うん。
うん。
あとは？
あとは、45分と休憩の45分。
うん。
うん
うん。そうですね。
まあ特に J リーグ、ないしはそのプロリーグ準拠の試合っていうのはだいたい45分で、ハーフタイムがあって45分。はいはい。うん、いいですね。
あとは、場外に出たら手を使って入れる。
うん。いわゆるスローインですね。はい。
うん。うん。
あとは、なんだろう。キーパーは手を使ってもいい。
ああ、はいはい。手絡みの話ね。はい、うん。それいいと思いますね。うん。
あと、なんだろう。あとは、まあ、だいたいそんなもんですかね。
うん。でね、うん、実は、ほとんど、今言ったので終わりなんです。
そうですね。うん、 サッカーはあれですよね。球技の中で一番シンプルなルールのスポーツですからね。
うん。うん、ルールブックっていわゆるどのスポーツでもあると思うんですけど、
うん、
ルールブックがものすごい薄いんですってね。
そうですよね。ほんまに単純ですもんね。
うんうん、今言った、まあ、時間はほら、いわゆる、世代によっても変わったりもするので、うん、ジュニア層はもっと短かったり、まあ、プロは45分だったりしますけども。で、今のように手を使っちゃいけない。
うん。
あとはコートの広さぐらいしか書いてない。
うん。
らしいです。
うん。
で、まあ唯一、まあサッカーの中で一番難しいと言われるのは、よく、まあテレビでサッカー中継もわかると思う。オフサイド。
うん。
うん。オフサイドで。
うん。オフサイドってなんとなく、当然聞いたことあると思うんですけど。
うんうんうん。
アニさんちなみにオフサイドってうまく説明できます？
ね、これはもう、キャプテン翼の知識になってしまいますけど、
十分。
味方とゴールの間には、一人しかいてはいけない、うん、敵やね。敵の、
うん。
最後尾に、
うん。
あれ違うな。うまく説明できないですね、これ。
うん、あのね、実にこの特に言葉で説明するってのは難しくて。うん、
難しいですね。
できれば、黒板かなんかがあると一番わかりやすい。
自軍の中に、うん、味方がいないときに敵が入ったらダメ。
うん、うん、まあ、それもちょっとわかりにくいかな。
違う。
私のイメージ、イメージっていうか、うん、私の、理解してるオフサイドのイメージっていうのは、
うん、
単純に待ち伏せ禁止のルールなんです
よ。ああ、そうですね。それが一番わかりやすいですね。うん。
うん。ゴールキーパーと、まあ、自分と考えたときに、自分の一番先頭にいる、いわゆる、まあ、これからフォーメーションの話をしますけど、
うん。
フォワードの、まあ、攻め側の人間が一人待ち伏せをして、そこにボールを送り出したら、それがオフサイドっていう。うん。その時に、その、いわゆる、敵側のディフェンスの最後尾の人間よりも、向こうにいた場合、は、オフサイドっていう反則。
おー、なるほど。
単純に、実はこれだけなんです。
待ち伏せ禁止。
うん。これを、まあ、プロリーグ、まあ、今回特に J リーグで話しますけど、まあ、J リーグでなくても、まあ、国際サッカー、まあ、日本代表の試合とかも、を見ることが多分、一番、可能性としてはあると思うんですけど、その時に、まあ、オフサイドかどうかっていうのを判断するっていうのは選手たちじゃないですよね。
うん。
当然それは審判、そこにいる、うん、審判軍が判断するんですけど、
うん。
必ず、その、副審っていわゆる、サイドのラインに、位置する審判、副審が二人、右サイド、左サイドにいるんですけど、
うん。
その人間は、そのディフェンスライン、ディフェンスターの一番お尻のラインと同時に上がったり下がったりします
。おほほほ。
だから、これよりも向こう、その先進よりも向こうの方に、ラインズマンよりも向こうの方にフォワードが走り出していて、そこにボールが送られたらオフサイドだよ。その時は、副審が、旗を上げて、オフサイドですよっていうふうに、ストップさせる。
うん、
で、オフサイドの、このめんどくさい、このルールだけが難しいだけで、サッカーってのはほんと至極簡単なスポーツなんですね。
そうですね。他の、ラグビーとかに比べたらもうはるかに簡単ですからね。
はるかに。
うん、
よく、比べるんですけど、
うん、
野球って当然、まあ、プロリーグとしては日本は、まあ、一番古くからあるプロのスポーツとしてあるものだったりするじゃないですか。
うん。
野球が難しいんですか、まず。
もうルールだらけですからね、野球は、ね。
そうでしょ、
うん、
未だにわからないこといっぱいある。で、さらに言えば、この間、プロ化しましたけど、バスケットボール。
うん。ああ、そうですね。
こいつもね、実は私、まあ、ドアラジでも言ってますけど、私、うん、バスケ部出身なんですよ。
うん。
で、一番最初にね、バスケやり始めた時に、ルールわかんないじゃないですか。
うん。
顧問の先生に、お前、スコアラーやれと。いわゆるマネージャーみたいなことやれと。
うん。
それを加えて、それをしてるとルールも覚えるし、加えて、審判をやれと。
ほうほうほう。
その時に、ものすごいあるんですね。代表的に言うと、ダブルドリブルとか、トラベリングとかあるんですけど、その他に、3秒以上持っちゃいけないとかあるんですよ。
ですね。うん。
あんなん覚えられるかっちゅうねん、いう話なんですよ。
ねえ、あんなんって学生の間は、審判が数えるんですか？
うん。俺は指を折ってました。
30秒とかあるじゃないですか。
うん。
陣から敵陣に持っていく。うん、あんなんなんか、もう数えとかな
あ
かん
し。あれは、なんだろう。いわゆる、審判の、真ん中でスコアラーやってる人間が、オフィシャルのスコアラーやってる人間がやるしかない。
ああ、そうですよね。別にやらんとあんな無理ですもんね。
そうですね。だから、当然体育の時間やるって言ったら、そんなのはないですよね。
うん。うん。
なので、いや、そういう、非常にこの、めんどくさい。
うん、
ぶっちゃけ言うと、よくその、B リーグって今、バスケットもプロリー化しましたけど、
うん、
それをよくプロ化したなって思っています。
ああ、そうですね。
うん。それぐらい、サッカーって単純なルールだと思うんです。
うん、
で、とにかく、まあ、日本では球技としては、二つ目の、プロ化されたわけじゃないですか。
そうですね。
ね、
うん。
で、この、だから、まだまだ、今15年は経過したものの、まだまだ歴史は浅い。でも、日本人、実は日本人向けなんじゃないかと思うスポーツの一つだと思うんですね、私は。
お
で特に、新興スポーツプロリーグとしてできたのに対しては、やっぱり覚えやすいっていうのが一番でかいかなって思いますね。
そうですよね。誰でも楽しめますもんね。
うん、
もう見た目に分かりやすいんで、
うん。
うん。
もう一個ちょっとルールの話しましょうか。
うん。
はい。
よく聞くと思うんですけど、4ポジション。
うん。
川又さんに聞いてみようか。川又さん、4ポジションの名前って言えます
か？フォワードとミッドフィルダーとディフェンダーとキーパー、
はいはい、ゴールキーパー。4つ、正解です。で、せっかく、兄さんから、頭から振られましたので、
うん。
ドワラジ風に。
お
このポジション。
うん。
いわゆる、職だと思う。
うん。
当然、フォワードは、前衛職。
うん、ああ、うん、はいはいはい。
まあ、ドラクエで言えば、戦士、バトルマスター。
うん。
最前線で、敵を、に、点を取りに行く。つまり、攻撃しに行く選手だというのがフォワード。
うん。
で、まあ、ミッドフィルダー。
うん。
ミッドフィルダーというのは、まあ、中衛職と言われますね。
うん。
まあ、レンジャー、旅芸人。まあ、様々ありますわ。
うん。
で、ここは、やっぱり、ある一時には、守りに入らない。
うん。
いわゆる、僧侶の、サポートとして回復しなきゃならない。蘇生をしなきゃならない。
うん。
でも、ある時は攻撃に転ずることもできる。攻撃の補助、うん、いわゆるパサーとしての役割をするのがミッドフィルダー。
うん。
うん。実はかなり重要なのがミッドフィルダー。
うん。うん。
で、さらに後ろにいるディフェンダー。まあ、ドラクエの場合はですね、後衛というと、後ろから魔法を放ってみたいなことになるので、
うん、
ちょっと意味合いは違ってきますが、やはりディフェンダーと言われるだけ、やっぱり、守るため、うん。うん。相手が攻め込んできたときにバチンと跳ね返す役割が、ディフェンダーってことですね、
うん。まあ、立ち位置は違うけど、役割で言ったら、パラディンなんかそうですよね。うん、
まあ、パラディンね。パラディンではやってましたね、
うん。
うん。うん。どんな形でも跳ね返してしまえばいい。うん、
はいはい。
それがあなたの仕事よというのが、ああ、ディフェンダー。うん、さらには、ゴールキーパー。ゴールキーパーは、ま、たった一人、うん、11人のスポーツである、中で、たった一人のポジション。ではあるものの、
うん、
まあ、唯一手を使える。手でボールを受け止めることができる。 まあ、いわゆるゴールマウスに入れさせなければいいっていう、ポジションではあるんですけど、
うん、
ゴールキーパーっていうのも非常に重要な、あの、ポジションですよね。
うん、そうですね。うん。
で、この中でやっぱり、各ポジション大事なんですけど、まあ、見どころっていうのは、この中衛、ミッドフィルダー、
うん。
ここのポジションなわけですよね。
そうですね。
うん。うん、で、やっぱりさっき例に出したように、ある時は守らなきゃ。うん、ある時には攻めの方に転ずる。その役割を、舵取りの役目としてやっていく、ポジションなわけですよ。
うん。
ここをどれぐらい面白く見るかが実のサッカーを見る大事なポイント。うん。
キャプテン翼が、小学校の時はあのセンターフォワードで、
うん、
もう攻めるだけのあの漫画だったのが、
うん、
中学になった時にその、うん、ロベルト本郷にお前はミッドフィルダーを目指せとか言われて、
うん、
そこでミッドフィルダーになったもんやから、
うん、
その日本中の子供たちがみんなミッドフィルダーを目指したっていうのが。
ああ。
だからそれで今、ミッドフィルダーが、まあ今っていうか、ちょっと前ですけどね、ミッドフィルダーが偉い、ね、その人材が多かったっていう時代がありましたもんね。
いや、実に、兄さんの今の、この振りがとても良くてですね。
はいはいはい。
私も、同じこと言おうと思います。
ああ、そうですか。
実は、うん、まあ、その後、この後始まって、日本代表の話をしたときに、
うん、
フォワード不足、ペントリアのが不足してるんではないかって、やっぱり思うんですよ。
うん、
これは、間違いなくキャプテン翼の罪だ。
そうですよね。完全に、こう、ミッドフィルダーが一番かっこいい職業ってやってしまいましたからね、あれで。
うん。
うん。
点は取らなくてもいいんだ、みたいな考え方になってしまうと。いや、取らなくていいことないんですよ。
うん。
でも、決めるときに決めるという、フォワードという仕事をもっとクローズアップしてれば、こうはならなかったんではないのかと。
うん、
ただね、当然ですけど、漫画として面白さを作るのには、うん、やっぱりこの展開の方が良かったんだろうなとは思うので。
まあまあ、そうですよね。
ね、
う
ん、キャプテン翼が、ね、罪だとはちょっと言い難い部分ではあるんですけど。
うん。うん、まあ、あとは J リーグが始まった当初に、
うん、
武田とかね。
そうですね。
なんか、下手くそみたいな感じのイメージがあったし、あの辺がなんかまた変に、ミッドフィルダーの方がかっこいいみたいな感じの時代を作ってしまったっていうね、うん、要因もあったかもしれないですね。
ですね。うん。うん、それね、うん。これから、今後、まあ来年も、ワールドカップも控えるわけですけど、
うん。
この時の話も多分、この後していくと思うんですけど、
うん。
その時また話しましょう。
はいはい。
はい、うん、でね、合わせて、フォーメーション。
うん。
よく、テレビ見て、鎌田さんあたりその辺気にして見たりするんですかね。
なんか、一番前に二人とか。
そうそうそう、442とか、352、352の二人で、343とかね。よく、うん、数字で表すじゃないですか。あれが、いわゆる、枚数の話。
まあ、フォワードが二人だか三人だかそういうことですよね。
そうです。大体の場合はディフェンダーの方から言う。442だったら、
あ、うん、
ディフェンス4枚。ディフェンダー4枚。
4枚、
ミッドフィルダーが4枚。うん、で、フォワード二人、うんうんうん。うん。で、これが基本になってですね。三列になって三ポジションに言うんですけど、最近日本代表のシステムなんかは結構めんどくさくて、
うん。
343なんだけど、
うん。
3412みたいに見える。
何ですかその遊撃手みたいなの。
ああ、うん。だから、ミッドフィルダーは4人でいいんですけど、うん、そのミッドフィルダーの前に1枚、フォワードのつなぎとしてのフォワードが1人。
ああ、後ろ側にいるフォワード。
そうそうそうそう。フォワードを舵取りするフォワードみたいな。でも、これは、素人目にはですよ。352にも見える。あ、352にも見えるんですよ。
うん、
うん。
だから、その選手がどこのポジションかっていうのを把握するのが大事だったりするかな。
昔よく言ってたトップ下っていうやつ、
ね。そうですね。
うん。 これ、すごい素人みたいなこと言って申し訳ないんですけど、なんで前から数えてくれないんですか、フォワードから。
それですよね。ずいぶん前からこのシステムですよね、確かにね。
絶対、こう、わかりやすいのは前からでしょ。フォワードから言ってくれた方が、イメージ的に。
前からですからね。
想像しやすいじゃないですか。
そうだと思うんですけど。
なんで後ろから言うんかなと思って。そうやったらキーパーも入れたれよと思うんですよね。
1442とかね。そうそうそう。そうするとゴールキーパーから数えてるってわかりますからね。
そうそうそう。前から言ったらゴールキーパーはいらんっていうのはわかるけど、後ろから言うんやったら入れたれよと思うんですよね。あ、すいません、しょうもないこと言いまして。
はい、続いてね。
はい。
まあ、今のサッカー、全体的な話なんですけど。
はい。
この、我が国の、J リーグ。
うん。
ちなみに、まず最初に聞いてみよう。お二人 J リーグって見に行ったことってあります？
ないです。
あ、僕はありますよ。
アニさん当然大阪ですから、ガンバ大阪かセレッソ大阪。
ガンバでしたね。
ああ、ガンバですか。
うん。
ああ、なるほど。で、私、まあそっから話しますと、
うん。
まあ、かつて、もう10年で聞けないですね。サポーターしてまして。
はいはい。
お二人に写真送ってましたね。
うん。
当然、地元のモンテディオ山形。話を返すとですね、実は、関西にいた時からこの J リーグを見始めたんですよ。
うん。
で、当時、京都サンガの、まあ、サポーターとしてやってて。で、うん、山形に帰る。で、山形にも、J リーグがある。のは知ってるわけですから、
うん、
それでまあ山形サポーターになったわけですけど、
うん、
今ちょっと名称が変わってますけど、今のその山形サポーターのメインサポーターをやってたクラージュっていう団体があって、
うん、
そこのね鬼軍曹と呼ばれてました。
あ、健太郎さんが？
はい。
それはちょっと、初耳でちょっとびっくりしましたけど。ほんまに軍曹ですよ。
とにかく、なんかね、当時まだおとなしくてですね、
うん、
そのサポーター自体が、
うん、
ヤジを禁が禁止だとかね、言われてたんですけど、
うん、
ちょっとやっぱ、私も関西だった地があってですね、
うん、
ちょっとやっぱ、生きり立つことが、そんな不甲斐ないプレーをすると。はい、その時にやっぱり怒鳴ってしまうことがあって、それ以来、あいつを怒らすなんてなって。うん。もうかつての話なんでね。思えばですよ。
うん、
で、ちなみに、お二人に今写真送ったやつ見てもらったと思うんですけど、
はい。
ここに、頭がトライフォースになってる横断幕ありますよね。
あ、はい。
トライフォース。
うん。三角の
黄色の。あ、三角の、はいはい。
We are proud of 山形って書いてるんですけど、
うん、
この横断幕なんですけど、大きさわかるんで相当でかいって。
そうですね。
そうですね。これは相当でかいですよね。
これ実は、私も所属してたサポーター団体の中で、なおかつ、私が地元で結構、主力メンバーでやったんですけど、
うん。
それで、手動で、まあ、半分、業者さんにも口利きしたのが私なんですけど、
うん、
作ったのは私だと言っても過言ではない。
これ、一枚もんなんですか？
テント生地をつなぎ合わせて作ってるんです
けど。ああ、はいはいはい。
風雨にさらされる場合もあるので。
ああ、なるほどね。
うん。なので、そういった使い用と、かなり重たいですよ、だから。
そうでしょうね、これね、うん。
これちなみに見てもらったら、アウェイの多分、スタンドなんですけど。
はい。
これつまり、徳島県まで持ってってるんですよね、このクソ重たいの。
相当なお荷物ですよ、これ丸めてちゃって。すごいですね。
チームバスとかに乗せてもらうぐらいの気持ちで言えないとかみたいなんです
ね。ああ、そうでしょうね、これはね、うん。
それをやってたぐらいの、実はサポート活動をしてた。
お
他にもね、ツアーバスを企画して一緒に行ったりとかつって、
うん、
年間のアウェイっていわゆるホーム、山形でやる以外の試合じゃないですか。
うん、
関東圏ぐらいまで毎試合行ったりしました
。ああ、すごいですね。
毎試合はすごいですね。うん、
だから、まあ、さすがに遠いと、九州はあるんだ。九州はさすがに行けなかったですけど、
はい。
まあ、アウェイの果てだと、実は、ちょっと前の神戸ユニバー。
はいはいはい。
うん。ヴィッセル神戸のホームが前、違うとこだったんですけど、
うん。
今、ホームズスタジアムかな？じゃないところにあった時の、そこまで行ってましたね。
へ
ぇー。万博競技場も行ったし、西京極もできましたし。
おぉ、
すごい。
相当な費用じゃないですか。
いや、なので、結構、まあ、給料はそこに消える部分が大なり小なりですね。
え、関西に来る場合はバスじゃないでしょ？
その時はね、確かね、あれも、記憶に覚えてるのはね、第一節、初戦ですよね。
うん。うん、
京都参加戦だったんです。
はいはいはいはい。
あの時は、ちょっと、車出すから行こうぜ、つって。8人ぐらいで、ね、頭割りして、高速使ってきました。
ああ、それはなかなかの、長距離。
うん。
うん。
ねえ、うん。まあ、そんな困難のちょっと実はサポーター歴だったりするので、今日こんな J リーグの話を持ってきたんですけど。
はいはい。
はい。うん、今ね、J リーグって、J1 から、J3 まであるんですね。
うん。
で、結構 J2 までは、まあ、有名というか、まあ、J2 はの知ってるよと。
うん。
いうぐらいのことあるんですけど、
うん。
2014年に J3 リーグが創設する。
うんうん、
昔 JFL っていうのありましたね、
うん。はいはいはい。
あれっていうのは何に変わったんですか？
JFL は、その下にあります、う
ん。あ、さらに J3 の下にあってる？
J3 の下にある。
あ、そういうことなんですね、
うん。下にというか別団体としての活動になってしまうと言った方がいいかな。
あ、そうなったんですね。
で、かつてから J2 のそもそも創設自体が、その、JFL からの昇格、を目指してちょうだいっていうのが大きな理由なんですね。
うんうん、そうですね。
うん。J リーグっていうのはそもそも、1993年にスタートしてます。
はい。
だったの10クラブ。
そうですね。うん。
で、99年から J リーグディビジョン1、通称 J1 リーグとディビジョン2、J2 リーグにの2つになりまして。
うん。
で、先ほど言った山形なんかはこの J2 リーグの初期オリジナルメンバーなんですね。で、今現状、2014年現在、J1 から J3 まで合わせて54クラブ。
54もあるんですね、今。
うん。47都道府県より多いから
ですよ、ね。ほんまですね。
ただ、一つの県で二つあるとかもある。
そうそうそうそう。それもあるので、あ、これもちょっとリストを上げたと思うんですけど、ざっと名としてもらうと、
うん。
これ、ちょっと、できれば地方別のリストを送りたかったんですけどね。
ああ。
例えばですよ。神奈川県がいっぱいあるんです
よ。神奈川県？
うん。
例えば川崎フロンターレ、横浜 F マリノス。
うん。
それから、横浜 FC。
うん。
うん。
うん、
湘南ベルマーレ。
うん。
うん。
で、あと、J3 に入ると、YSCC 横浜。
あ、はいはいはい。
SC 相模原。ここまでが多分、ね。
すごい。
神奈川県、ね。こんだけあるんです。静岡も3つぐらいあるでしょ？ 4 つか。うん。岩田、清水、それから沼津、藤枝。
ああ、まあまあ、静岡はね、なんか、サッカー多
いですよね。
うん。で、逆に言うと、内県もあるんですね。
あ、あるんですかね。
あ、ちなみに今日、このパーソナリティ3人ですけど、
うん。
はい。
当然私山形、モンテディオ山形って。
うん。
兄さんとこの大阪は2クラブ。
うん。
ガンバ大阪とセレッソ大阪。
うん。
で、鎌田さんとこ福島。
はい。
J3。
J3。
うん。
チーム名がね、つまんないんですよ。なんでね、そのね、だからセレッソとかね、ユナイテッド、モンテディオとかつかないんですかね。福島ユナイテッド FC って言うんですよ。つまんないんですよ。
福島、マンチェスターユナイテッドみたいな感じですね。
なんとかね、つまんないんですよ。
相性が欲しいでしょ、ほんとは。
ほんとほんと欲しいですよね。いや、
普通にかっこいいと思うけどね、ユナイテッド。
そうですかね。
かっこいいと思いますよ。いや、これ始めたのが、東京なんですね。FC 東京が、これ、こういう名前を付けたの。まあ、FC ってのは通称フットボールクラブだね。FC 東京が登録した時点でこういうクラブ名にしたんで、これに準じて愛称をつけないで、フットボールクラブなんとかっていうのが結構多くなったのもありますね。
これ、J3 にね、FC 琉球って沖縄があるじゃないですか。
はい。
ホームグラウンドは沖縄なんですか？
当然。
これ試合しに行くのも大変じゃないですか。
特に、まあ、この後話しますけど、J3 って、超地方ばっかりじゃないですか。
ああ。
これ移動が大変ですよね。
移動大変の上に、結構遠征費が大変。
ああ、お金ないですよね、多分。
そう。あ、ちょっとお金の話が出てきたところで、ちょっとそんな話をまず持って、ちょっと言ってみようかな。ですね、J リーグにはですね、さっきの名前の話、したじゃないですか。これって、そもそもその母体のクラブが何かみたいなところから始まったりしてるのが、その理由だったりするんですね。で、これ結構知ってるかどうかなんですけど、クラブ名、企業名禁止って知ってました？
ああ、J リーグ発足の時にそう言ってましたもんね。ギリギリまで読売がごねてたっていう話。
そうそうそう。なべつねさんが、読売ヴェルディで登録したかった。
ああ。
もともと読売クラブですもんね、あれ。
そうそう、読売クラブが母体で、読売ヴェルディで登録をしたいんだけども、川淵三郎チェアマンは、当時はね、いや、ダメだと。とにかく、企業名を付けることは禁ずる。必ず、ホームグラウンドを持って、ホームタウンを持って、っていうのを、心情として、J リーグというのを運営したいんだ、っていうふうに表明したんですね。それ以来、まあ、なべつねさんと、川淵チェアマンっていうのは、もう、犬猿の仲だと。ちなみに、今、出ましたんで、ヴェルディなんですけど、ヴェルディって最初なんていう名前だ
ったの？言っていいですか？ヴェルディ川崎ですね。
そうなんですね。川崎さん知ってました？
川崎です。そうです。川崎ってでもあれ？神奈川？
神奈川県。
ですよね。
で、なんで川崎だったんです
か？なんでかは考えたことないですね。
なべつねさんの構想的には、実は首都東京にクラブを持つ。実際の話、FC 東京ができるまで、東京にクラブがなかった。
ああ、そうですね。最初なかったですよね。
首都東京でも、にもかかわらず、実は東京にクラブがないっていう、世界中でも珍しい、首都にクラブがない。
読売だったら東京な気がしますけどね。
なイメージでしょ、ところがホームタウンを持つ、ホームグラウンドを持つっていう前提のもとで話をしていくと、本当はなべつねさんは東京にクラブを持ってきて、国立競技場をホームタウンですよ。
ほうほうほうほう。
でも国立競技場はそういうポジションではない競技場なので、国立をホームにすることは禁ずる。だから、他のグラウンドをホームにせざるを得なかった。で、読売ランドってあるんですよね。
はい。
遊園地。
はい。
あれ川崎市にあるんですよ。
そうなんですか。
なので、ヴェルディは川崎をホームタウンにした。
なるほど、そういうことか。
で、今ちなみに、名前がですね、東京ヴェルディ1969っていうのが正式クラブ名になる。ヴェルディっていうのを存続してるんですけど、なんでこの名前になったかというと、 実はその、ナベテレさんの東京に持ってきたいは、ずっと生きていたんですね。
うん。
で、その、従来いていた、その、川崎には、川崎って、川崎市ってのは、富士通のお膝元のもんで、
うん。
富士通母体の川崎フロンターレがもうあるわけですよ。
うん、
当時は、J リーグで、ベルギー川崎があって、
うん、
まだ当時は JFL だったんです。フロンターレが JFL で頑張った。
そうですよね。うん、そのイメージですね、うん。
で、J リーグに昇格したの。J2 に昇格してた時に、川崎のサポーターは、フロンターレに結構いたんですよ。
ああ、
うん。
なもんで、川崎に2クラブあったんだけど、圧倒的にフロンターレのサポーターの方。あんだけ流星を誇った緑のクラブにも関わる。
フロンターレって大きいチームですよね、だってね。
大きいチームでしょ、カズ、ラモス、それこそ武田、北沢。そうそうたる面々言いましたからね。ね、
日本代表より強いとか言われてましたからね、
うん、
最初ね。
うん、あ、まあ、ナベツネさんの構想的には、サッカーのジャイアンツを作りたかったよね。
そうですね。それはもう、明らかに見えてましたよね。
で、うん、ヴェルディの、ヴェルディが、で、じゃあ、わかった。首都に持ってきたい。
うん。
となった時に、まあ、特に今でいう味の素スタジアムが。
うん。
できたもんですから、それも合わせてたんですけど、じゃあ東京にホームしたいわ。った時には、すでに FC 東京があると。FC 東京も、もともとは JFL では東京ガスっていう名前でやってたクラブなんですけど、
はいはい、
東京ガスのサポーターってすごく熱狂的なんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、当時、モンテリオ山形はまだ、NEC、山形は NEC が答えなんですよ。
うん、
NEC が、NEC 山形と、やっぱ東京ガスとかやるときも、バチバチでやってたんですけど、
うん、
もう、東京の熱血度合いってね、すごくて、
うん、
よそから、緑のクラブが来ようが、関係ないさね。
うん、
本当に、ベルディが、こう言っちゃうんですけど、べったりしたサポーターがあまり見つかなかったのが本音なところだった。こう言ったら、ベルディサポーターに怒られますね。
流行りに乗ったミーハーが多かったってことかな、
うん。もう最初から根付いた、地元に根付いたクラブ作りをしなかったのが理由の一つかなっていう気がしますよね。うん、
なるほど。
うん。挙句の果てにね、要は、読売がもう手放すみたいな形になる、なったわけですから。でもやっぱ、今のその母体クラブみたいな話になった時に、
うん、
確かに、お金を持ってるクラブって強かったりするんですよ。そりゃそうだわ。
そうです。
例えば、まあ、車屋さんが母体のチームありますよね。
はい。
例えば、名古屋、まあ、J2 になってますけど、名古屋グランパス、これトヨタですよね。
うん。
そうなんだ。
うん。胸のスポンサーを見ると大体わかります。例えば、横浜マリノスは日産。
うん、
浦和レッドダイヤモンズは、レッドダイヤモンズっていうぐらいの三菱でしょ、
うん、
っていうような感じで、こうやってお金持ってるのがもう明らかにわかるようなクラブっていうのもあるわけです。
うん、
例えば、ヴィッセル神戸の方で、
うん、
かつてはこれ川崎重工だったんですけど、
うん、
バイクとかのね。
はいはいはい。
今は楽天なんですよ。
あ、そうなんですか。
昔、アジさん関西にいたんで、ヴィッセル神戸のイメージから白と黒のしましまだった
でしょ。そうそうそう。うん。
縦島の。
うん。
一時から赤くなったでしょ。
あ、そうなんですか。最近全然見てなかったからあれですけど。
しかも、うん、なんていうの、もういわゆるクリムゾンレッドって言われる。カープの色じゃない、楽天の色の赤なんです
よ。うん、ああ、はいはいはいはい。
なので、三木谷マネーがガッと入ってですね。よくわからない補強したりもするんですよ。
なるほど。まあ、金はあるってことですね。
うん。
うん、
なので、こういう、いろいろな、母体がある中ですよ、うん。ちょっとせっかく私が話してるんで、
うん、
山形なんですけど、実は、うん、さっき言った NEC が母体でありながら、
うん、
ついぞこの間まで、
うん、
県のクラブなんですよ。
うん。 ああ。
一応組織名は、モンテディオ山形であって、
うん、
山形県スポーツ振興21世紀協会っていう名前の法人団体だったんですよ。
ああ。
で、県のスポーツ事業としての出資があるんで、使える金に限界があるんです。
そうですよね。うん。
だから、極論言うと、儲けも出しちゃいけないし。というような団体だったんですよ。ただ、やっぱこれでは強くならないし。
うん。
っていうので、もう4年ぐらいなのかな。株式会社化して、株式会社モンテディオ山形になってから、うん、明らかにこうお金の流れが変わったような選手の取り方をし始めました。
うん。
なんでこの話をしたかというと、地方のクラブってこれでいいんですよ。実は。
うん。
うん、本来のやり方。で、唯一の法人団体だったらしいです。J2 のまだ、数が少なかった時とは、
うん、
株式会社ではなくて、
うん、
唯一の社団法人っていうので運営してたのがモンテディオ山形だったらしいですね。
うん、
で、この行政からのバックアップががっちりしてないと、実は J2 以下はやっていけないです、
うん
うん。特に地方が多いじゃないですか。もうバッと見ても。うん、首都圏がないじゃないですか。
そうですね。
なので、そういったところを、こう、きちっと、まあ、要はお金を工面できるシステムを構築していないクラブは、正直 J2 でもやっていないですね。で、特に最近、その J リーグライセンス制度というのがあって、J1 はこんだけの、施設と、それから、なんだろ、計画的に黒字を何年続けなさいよっていうことを言われてる。
うん。
これを守れないと降格するんですよ。J2。
あ、成績が良くても。
良くても。
へぇ
ー。で、当然これ J2 から J3 もあって。
うん。
で、当然これテレビとかの露出が減りますよね。
ああ、そうですね。
ということは、イコールお金の入り方も変わってきますよね。
うん。
なので、しっかりその地盤からサポーターをもちろんつけるのは当たり前なんですけど、ホームスタジアムの制定。ホームスタジアムの、例えば、今、J3 にある、いる、福島ユナイテッドが、上がろうとしたときに、J2 の基準に満たなければ、入れないんです。
うんうん、
ああ、はいはいはい。
例えば、ホームスタジアムが何人入るスタジアムを準備したか。
うん。
っていうようなこととか、それってやっぱり行政が、そういうスタジアムの準備っていうか、整備しないと、できないよ。
うん
うんそうですよね。そんな、1チームがそんなね、でっかいスタンド立てれないですもんね。
う
ん、
そう、うん。海外のね、ビッグクラブじゃないので。
うん、
ですよね、
うん。あとは、J3 なんかが面白いのはですね、兄さん、下の方に、J1 チームのアンダー23っていうチームがあるでしょ？
ありますね。
U23。
うん。
東京都、ガンバ大阪、セレッソ大阪。
うん。
これはね、実力試しのために運営してるんですよ。で、ここの3クラブは、要は J2 に上がれないんですよ。
あ、そういうことですね。
うん。上がれないというか、うん、上がる意思がない。で、特に J3 に関しては、
うん、
J2 に上がる意思はあってもなくてもなんです、実は。
は
ぁ、はい。ただ J リーグに所属することは大事だったんですよ。
うん。
実質 J3 から、昇格の権限がなくて上位にいるのにみたいなね。
うん。
いうクラブもあるんですよ。J2 基準にも実はスタジアムが満たなくて、今年好成績だけど上がれませんみたいな、実はあるんですよね。
ああ。なんか、それはちょっと、不思議な話ですね。その、モチベーションが上がらないですもんね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。それが実はいろいろ取り沙汰はされるんですけど。
うん。
なんかかわいそうですよね。
でもね、実はこの昇格と降格。
うん、
当然、いや、J1 から J2 に行ってんだけど、すごいショックなんですよね。
ああ、うん、そうでしょうね。
うん。特に、まあ、福島は、まあ、あれですけど、山形なんか1回 J1 に上がってる、2回上がってるんですよ。 当然今 J2 にいるってことは2回落ちてるんですよね。
ああ、はいはい。
中には先ほどちょっと、まあ例に出して申し訳ないですけど、ヴェルディとか、
うん、
ジェフとかね、
うん。
かつてもう、まあ今の名古屋グランパスは落ちて1年目ですけど、
うん、
かつて J1 でもブイブイはしてたこのクラブが J2 に落ちてもう何年も上がれてないとかね。こういうこの昇格降格のあの悲しさ面白さってあるんですよ。
うん、
J リーグ特にあの山形は J2 にいますから前勝てなくてどうなのよみたいなところをやっぱり一喜一憂する部分っていうのは大きくてですね。
うん、
もう J リーグの面白さはこれに尽きるからって正直思う。もちろんね、J1 上がったら優勝戦線に上がってた方が面白いに決まってるんですけど。まあ、特にその応援する我が県の、オラが町のクラブっていうのを大事にしたいなっていうのが多分 J リーグだ。
最近どうかわかんないんですけど、昔よくあの、J2 から J1 に上がるときに、J リーグに上がるときに、補強するじゃないですか。
はいはいはい。
もう、ね、その、上に上がるから、それなりのチームを作らなあかんとか言って、こう、バンバン有名選手を入れて、それまで J2 で頑張って、その人たちの力で上がってきたのに、その人たちが出れなくなるっていう状況はあったじゃないですか。
ありますね。
あれ僕見ててすごい悲しいんですよね。
で、それで失敗してるクラブだっていっぱいあります。
うん、ああ、やっぱそうなんですね。で
身の丈以上にこう補強してね。
うん。
で、翌年その、J リーグライセンスによって、あの、ライセンス制度により、
うん。
あの、いることを許されなくなって J3 に落ちた九州のクラブとかもあるんですね。
ああ、そういうことなんですね。
うん。やっぱ身の丈。
うん、
あの、さっきの話、山形なんかは、
うん、
ぶっちゃけ、身の丈に応じた補強しかできないので、
うん、
まあ何年もね、外人には恵まれないとかね。
あ、はい、
まあ、これビデオ見て撮ってきたんちゃうんかいっていうレベルのね、外国人とかがいたりとか。
あ、
うん、
まあ、スケーターは別にしてもね、その J2 で頑張って、ね、なんとか昇格までこぎつけた選手たちが J1 で頑張ってほしいですよね、やっぱりね。
と思います。
生え抜きの人たちね。
必然的に、だから、ちょっとしたね、あの、外国人はともかくとしても、
うん、
必然的に、J3 なんかは、使えるお金がやっぱ決まっても きますから、
うん、
全員日本人とかって、またあり得る場合も多い。
うん。
うん
うん、中からでもステップアップして J2 に、J2 から J1 にっていう行く選手もいますからね。
ああ、はいはいはい。
なので、うん、こういうの動き見ててでも面白いかなと思いますね。
はい。
でね、サッカーの話で、まあ、せっかく選手の話にもなってきたんですけど、
うん、
さて、この間ワールドカップ、
うん、
出場決まりましたよ。
うん。
じゃあ、ワールドカップってちなみに見ます？ 4 年に1回ですか？
たまーに
、まあ、ワールドカップは見ますよ。
あ、うん、特に日本代表が出た試合とか。
特に日本代表やけど、まあそれに限らず、
うん、
うん、結構見ることは見るんですけど、
うん、
ぶっちゃけそれぐらいなんですよ。昔はね、代表の試合はもう全部見てたんですけど、
うん、
その、公式でなくてね、親善試合とかでも見てたんやけど、ちょっと最近ちょっと、見る機会も減ってきたかなっていう感じですね。うん、
実質盛り上がり、熱が少し収まってきた部分はあるにせよですね。
うん、
正直、その爆発的に勝てなくなってきたっていうのもあるんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、うん、私ここで提言したいんですけど、
うん、
俺、今のあの監督。
うん。
なんだっけ？ハリル？
うん、ハリルホジッチ監督だけど。
うん。
俺、あの監督がどうも合わない気がしてたんですね。
うん。日本のプレイスタイルに合わないってこと？
合わない。
うん。
というか、何をしたいかがわからない。
おー。
たまたま、
うん、
決まった試合は確かにドンズバで当たったんだけど。
うん。
選手起用にしてもらうんですけど。
うん、
どうも何がしたいかがわからない監督だなっていう見方しかできない。
それ選手にも伝わってないような感じがする。
少なからず監督采配がこの間の勝利を生んだとは思えないなっていうのが。あの監督論ってもう人様々なんですけど、
うん、
ジーコって言ったじゃないですか。
はい。
で特にジーコが代表した時、代表監督してた時のワールドカップで惨敗した経験があるんですけど、
はい。
正直言うと、ああ、負けるべくして負けたなと思ったね。
というか、いい選手がいい監督とは限らないかなっていう感じ、
あ、それもありますよ。ただ、そもそもブラジル人であるジーコなんですけど、
うん、
レベルが高すぎるんですかね。
うん。
おめえらで考えて、おめえらでやれよってサッカー、そうさせるのがブラジル人なんですね。ところが、日本人のサッカーはまだそこに至ってないっていう私の見解です。
ああ。僕もね、ジーコの時はよう見てて、確かに、ジーコの監督采配に関してはだいぶ、その疑問符やったんですけど、
うん、
ジーコって、アントラーズを強くしたじゃないですか。
そうね。
あの功績っていうのは何だったでしょうね。
いやいや、あれはね、クラブチームだったからだと思うんですよ、俺。
ああ、そういうことですか。
うん。クラブチームが強い、を強くする監督と、
うん、
代表をうまく育てられる監督って、また別個なんですよ。だって、はい、圧倒的に一緒にいる時間違うじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、当然代表合宿って言って、J リーグ中断させてまでやるじゃないですか。
はい。
その短期間に、その、ポテンシャルを発揮できる選手と、そして監督の戦術がビシッとはまんないと強くならない。
ああ、なるほど。
すごく古いですけど、
うん。
実はトルシエって言ったんですか？フィリップ・トルシエ、う
ん。はいはい。
フィリップ・トルシエの教えっていうのは、まあ、今の時代にはわかんないですよ。
うん。
ピタッとはまってるんですけど。
いや、あの時はほんま良かったですよね。
うん。なんでや良かったかと、ルールをつけたからですね。
ほう。
今日、最初の話でルールの話をした、サッカーのルールの話をした時の話なんだけど、
うん、
オフサイドってしたと。
うん。
フラットスリーっていうシステムを引いて、
うん。
ディフェンダーを3人横並びに、ラインを上げ下げしようっていうシステムを使ったんですね。
うん、そうですね。
これでオフサイドをお前らでコントロールしよう。相手から取るオフサイド。
うん。
反則取れと。
そうそう。その、ラインコントロールをするっていうのは、まあ、今、ガンバ大阪のもう、ユースの監督、宮本さんなんですけど。
うん。
頭いいんですわ、この人。
ああ、そうですね。
もう、あと何年後だろう、日本代表の監督してほしいなと思ってるんですけど。この人がラインコントロールをして、上げ下げをしてっていうのを、そのシステムをうまく理解した上できちっとコントロールしたのが宮本なんだけど、
うん、
それをやっぱりさせたのがトルシエなんですね。
うん、
で、当時からだけど、このルールに決めてやらせた方が日本人今のところいいんですよ。
なるほど。
で、ジーコっていうのもちょっと前の監督ですけど、
うん、
自由にさせすぎて分かんねえんですよ、何していいか。
なるほどね。
うん。
一時期流行ったゾーンプレスとか、あんな、すべての動きを決めてしまった方が日本人は動きやすいっていう。
うん。
うん。
その方が、
うん。
まだ、日本のサッカーや、まだそこまで至ってないんじゃないか。だから、なんとなくですけど、ヨーロッパ系の監督の方があったりするのかなっていう、ね。
そうですね。うん。
正直だから、ちょっと前にアギーレっていう瞬間だけ言いましたよね。
あ、はいはいはい。
多分、あの人も
合わないですね。
なんかそんな感じしてましたよね。
メキシコでしたっけ、画面。
うん。
多分、南米とかのシステムは合わない。
なるほど。
まだヨーロピアン監督の方がまだ合うんだなと思うんですけど、
うん、
ハリルホジッチがいいかどうかはまた話があるんですね。
ああ、はいはいはい。
イタリアでしたっけ？
ハリルホジッチ監督は、 まあ、フランスではあるんですけど、やっぱりボスニア・ヘルツェゴビナ。
ああ、
うん。昔のユーゴスラビアですよね。
ですね。ユーゴ出身の現ボスニアですね。うん。うん、
なので、まあ、ヨーロッパですよ。
うん。
ヨーロッパではあるんですけど、合うかな。まあ、このままでワールドカップを勝ち進まなきゃならないので。
いや、僕、素人目に見てね、ザケロニー良かったなと思ったんですよ、すごい。
ザケロニーは良かったですよ。
ねえ。なんかすごい、まあ、ちょっとね、年齢的にあれやったけど、うん、その、あの時の日本の、その、強くなったっていう感じすごいしましたからね。
しましたもんね。
うん。
ぶっちゃけね、あんだけ苦戦すんならもう出なくていいとすら思ったんですよ、俺は。今年。
うん。
出ない方が強くなると思うんです。
ああ、なるほど。
あのね、まだなんですけど、ね、アジアの、ね、サッカーレベルってそんなに上じゃないじゃないですか。
うん。
枠が少ねえとかなんだかって言ってるのは、やっぱり、強豪国が少ないからなんですよ。
はい。
この中で、ぶっちゃけダントツ一番ので勝ち抜くぐらいの実力が日本にはあってほしいと未だに思ってます。
うん。
まあ、で、ここで、その二強っていうずっとかつて二強と言われてるのがやっぱり日本と韓国じゃないですか。
うん。
で、ほら、予選って中東と戦わなきゃいけないでしょ？
うん。
加えてオーストラリア。
はい。
が、ここ、2大会、3大会は、もう、オーストラリアが予選の相手として入ってきてるんですけど。
はい。
まあ、ずっと長年、その、イラク、サウジアラビア、クウェートとかっていう、いわゆる中東クラブ、中東の、と戦わなきゃならないのは、もう、どうしても、中東とアジアの、その、AFC っていう、アジアフットボールコンフェデレーションかな、うん、の、企画があるので、企画があるので、うんもうどうしようもないんで、ここで戦わないといけないんですけど、
うん、
オーストラリア入ってきたでしょ、
うん、
川田さん、オーストラリアなんで入ってきたか知ってます？
いや、わかんないです。
アジさんは？
オーストラリアは、オーストラリアの、オセアニア、
うん、
あっちだけの、その枠はあったけど、
うん、
いわゆるどっかと、プレイオフ的な感じでやってたんでしょ？
あそうなんですよ。
うん。それがアジアとなったって感じ。
うん。オセアニアっていう枠だったら圧勝なんですよね。
うん。オーストラリア。なるほどね。うん、
だって、相手がニュージーランドとか、フィジー諸島とか。
うん。
うん、まあ少なくとも、サッカーが、どちらかというとラグビーの国ですかね、あの辺は。
そうですね。ラグビーが本場ですからね。うん、
で、ヨーロッパ国籍、特にヨーロッパでもブイブイ、やってるような選手がオーストラリアの代表にいるわけなんで、予選やんなくてもいいぐらいオセアニアでは圧勝なんですよ。
まあね。
ところが、うん、だとして、出れないんですよね。
うん。
で、相手がですね、悪いことに、プレイオフの相手が、
うん、
中南米、ブラジル、ブラジル、アルゼンチン、が2強ですよね。
うん、はい。
そりゃ、相手が悪いですね。
うん。そこの3位とか4位とかってやらなきゃいけないんですよ。3位、4位だってめっちゃ強いっちゅうね。
そうですね。
そんなんとやるんだったら、
うん。
AFC に所属しようと。
うん。
で、日本と韓国、中東相手にしのぎ削ってやった方が、
うん。
ずっとワールドカップ出場の面もあるし、俺らも強くなれるわって思ったんですよね。
うん。
だから、オーストラリアだけが入ってくる。
うん。
逆に言うと、ニュージーランドとかも、今まで目がなかったんですよ。
うん。
オーストラリアがいたから。
うん。
でも、オーストラリアが抜けてくれるんだったら、あれひょっとして俺、プレイオフ、南米とのプレイオフに勝ったら出れるんじゃんってなるわけじゃないですか。
なるほどね。
うん。そういう見方もできるね。
はいはいはい。
まあ、なかなか厳しいですけど。
うん、
というような。ちなみに、オーストラリアが AFC に加盟したという言葉なんですが、
うん、
もう一回 J リーグに。J リーグって、今、外国人枠って使えるんですね。
うん、
当然、
うん。
プロ野球でもそうなんですけど、
うん、
外国人枠を使うときに、外国人は3人もあるんですよ。
うん。
まあ、これは大体知ってるんですけど、
うん。
アジア人枠ってのがあるんです
よ。そういう枠あるんですか？
その、まあ、韓国籍もそうなんですけど、中国、韓国、は、外国人、いわゆるブラジル人とか、ヨーロッパ人の枠とは別に使える。
へ
ぇー。
ということはです。
うん。
オーストラリア人も、アジア枠で使えるんですよ。という、若干飛び級的な使い方をできる。うんうん、これをフル行使すれば、11人中5人外国人使える。
なるほど。
とはいえですよ。
うん、
実際の話、オーストラリア人で、ものすごい、有名な選手で日本に来て、優秀な成績を収めたって、過去一人しか知らないですね。
うん。
実質、高いです。雇う金が。
そうなんですね。
あ、
うん、
それなら、韓国人とか取ってきた方がいいかな。っていうレベル、
うんうんうん。
なので、それこそ今の実績残したっていうのは、名古屋ですよ。
うん。
お金あるもん、トヨタが。
なるほど。
というような見方もできるんですね。
うん。
でも、そういう使い方もできるよっていうのが、実はオーストラリアの、がアジアに加盟してくれた、メリットの一つでもあるのかなっていう気がしますね。あとね、そうね、代表で言うとね、
うん、
あと、ホンダ、俺、いらない論なんですよ。
ああ、はいはいはい。
さっきの監督もいらないって言っちゃったけど、
うん。
ホンダ。これ、
うん、
かつてのね、中村俊輔不要論によく似てて、
うん。
もうね、彼が入るとボールが止まるんですよ。俺、あれ見て、すごく嫌。嫌い。
なるほどね。
うん。
でも、ホンダにボールを集めないとダメっていう雰囲気がありますもんね。
あるでしょ？
うん。
で、集めんのに、それを台無しにしてしまいがちになるんですよ。うん、
なるほど。
だから、使うなら残り15本ですね。
あ
そんな使い方の方が、
うん、
お前そこ、だから監督しないですけど、お前あそこ動けてねえから、あそこ行って書き回してこいみたいな使い方した方が絶対いいと思うんですけど。
うん。
まあ、ちなみにホンダに頼るぐらいならもっと別の選手にきちっと頼った方がいいと思いますね。俺。やっぱ、さっきのオーストラリアによく、出しましたけど、オーストラリアだって余裕で勝ち抜けると思って AFC に、加盟してきたはずなんですよ。
うん。
なんでこの間も、日本が決定した試合で負けちゃったかというと、
うん。
あの国世代交代失敗したんですね。うん、主力に、もうヨーロッパ主軸にやってる選手ばっかり入れて、
うん、
その選手がもう30いくつになるまで使い続けて、
うん、
若手の育成失敗して、あまり強くなった。
あ、
うん、正直それじゃ困るんですよ。アジアのサッカーレベルの向上には。
うん、
もういや、オーストラリアって嫌だなって思わせるようなサッカーしてくれないと、
うん、
向上していかない。
はいはいはい。
どの国も一緒だと思うんです、この世代交代って。
うん、
J リーグだって一緒です。これ失敗してるクラブはやっぱ強くなれないですから。
まあね、スター選手ができてしまうと、なかなか外せなくなるっていうのはわかりますけどね。うん。まあでも次育たんと、ぽっかり穴が開きますもんね、そこに。
いや。
うん。
いや、で、やっぱ代表を育てるにはですよ。
うん。
今どうしても海外クラブ偏重になりがちだと思うんです。
うん。
それは上手い選手取っていくもん。
うん、
海外のクラブも、
うん。うん。
ですけど、国内リーグが活性化しないと、いい選手も埋めないんですよ。
うん。
特にね、日本人でも、特にその、海外サッカーをニュースで取り上げるようになってから、その、海外偏重の人っているでしょ？やっぱり。
多いですね。
うん、特に例えば、冬場ぐらいになると、かつて言うトヨタカップみたいな、
うん、
南米代表、
うん、
だから、ヨーロッパの代表、欧州代表、まあ、うん、通称このクラブですから、まあ、ブラジルの、 あの、クラブが出てきて、ヨーロッパだと、バルセロナとか、
うん、
マンチェスターとか、
うん、
そうそうたるクラブが出てきて、その中にこう、例えば日本の、韓国のクラブだったり、まあ、例えば日本だったら、鹿島アントラーズみたいな、チャンピオンクラブが出てく、みたいな、あるのがあるわけですけど、
うん、
いや、まあ、J リーグなんて出たって無駄だって、あいつらにかなうわけないって、ってみんな言うんですよね。それがね、俺どうもこう違和感があって、
うん、
いや同じ土俵でサッカーやってんだから勝てるチャンスあるでしょ。
現にいい試合してますよね。
うん、
うん、
うん。そのね、あのすごい海外のあの特にさんまさんとかよく言うんですよ。あの時ばっかりしゃしゃり出てきて。
あの人はヨーロッパ大好きですからね。
そんな日本のクラブなんか勝てるわけないって、って、そのテレビの前で言うなって。あと、フジテレビの放映、うん、報道の仕方が嫌を。
ああ。
そうですね。J リーグほんのね、小指の先ぐらいしかしないで、
うん、
海外サッカー。かりやるんですけど、カッコつけた放送の仕方、ジョン・カビラがなんか使ってね。あのね、あの、そういう報道の仕方をするから良くないんじゃないかなって思ったりもするんですけど。決してレベルが低いわけじゃない。で、さっき言ったその J リーグっていうのは、その、やっぱり、対プロ野球。あるんで、
うん、
やっぱ、その育成システムの作り方っていう意味での J3、J2、J1 っていうこのピラミッド構造を作り上げたのはやっぱ正解だと思うんですよ。
うん、
これから日本のサッカーが強くなっていく。代表、最終的には代表が強くなってワールドカップで勝てる、もしくは優勝したいぐらいまでの気持ちまで出てこさせようって思うのは、ここがしっかりしてないとダメなんですね。
うん。
今、J リーグって、特にさっきの、その、予選を、あの、なんですか、ワールドカップの予選で対戦する、東南アジア。
うん。
特にタイ。
うん。
マレーシア。あの辺からすごいね、姿勢なんですよね。タイのプロ選手の中でも、特にトップ選手は、ヨーロッパで行くほどのレベルはないんだな。
うん。
J リーグでやりたいって思う。
お
ー。だから実は J リーグの放送が国内でされてるらしいですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
現
に、こういう俺、表現するの嫌いな方なんですけど、
うん。
タイのメッシと言われる選手は、コンサドーレ札幌でプレイしてたりしましたからね。タイのペシって何やねんって思う。
ややこしいね。なんか、
うん、そうやって、レベルはどんどんどんどん向上してきてるし、向上させるシステムが国内にも作り上げられてる。いや、これはこれで問題はあるんですけど、
うんうん、
とはいえ、この J3 ができたことによって、J2 もうかうか、どめだけど、落ちねえからええわっていうような戦い方をできなくなってきてたりとか。こういうシステムの作り方っていうのはやっぱりプロ野球と違うわけですね。
うん、うん、うん。
張本さんが、
うん。
某ニュース番組で、
うん。
このカズが現役何歳でやってるよ、横浜市でやってるよ、みたいなことを言ったときに、
うん。
もう、頑張ったからおやめなさいみたいなこと言うんですね。
言いましたね。
で、それも言い方が、
うん、
二軍でやるな。いうものの言い方をするんですね。
うん。
J2 は、
うん、
二軍じゃないからね。
うん。
ものを知らんのにお前言うなよって思うんですよ。
まあ、野球の感覚で言ってるんでしょうね。
そう。
うん。
だいたい、いわゆるジャイアンツでも何でも、二軍ってあるじゃないですか。
うん。
二軍は一軍と戦えないですよね。
そうですね。
でも J リーグは、J2 は J1 と戦えますよね。
そうですね。
うん。天皇杯とかね。
うん。
やるチャンスってのはあるわけですよ。 そういうのがあるっていうのは、プロ野球にはないんだから。
うん。
知らん人間は黙っといてくれと、俺は言いたいんですけど。
まあ、あの発言は偉い、荒れましたしね。
うん、でね、やっぱ、サッカーで見てほしい、俺は。
うん。
で、さっき言ったように、その、56クラブあるわけですよ。
うん。
少なくとも今3人喋ってますけど、3人の県には、3人の都道府県にはあるじゃないですか。
うん。
リスナーさんの県、が聞くと、ああ、うちの県にはないなっていうのも、例えば関西だと奈良とかないんですよね。
ああ、そうですね。
奈良、それからどこ、三重。
和歌山。
和歌山、滋賀。いっぱいあるな。
そうですね。
関西ばっかりだな。
うん。
東北はちなみにですね。
うん。
青森だけがないんです。
へえ、そうですね。
うん。岩手に J3。
うん。
岩手、福島、秋田に
J3。うん。
山形に J2。宮城に J1。ベガルタ戦で。
うん。
っていう形で。青森だけはないんですけど、青森もね、早々に一クラブぐらい出てきてもいいんじゃないか。あ、実際あるしね。JFL で活躍とか、地域リーグでっていうのがあるので。
うん。
早く、こう、名乗りを上げて、認可取ってほしいな、ぐらいの気もしていますけど。
海外にね、
うん。
出ていく流れっていうのはね、
うん。
まあ、さっきも言ったキャプテン翼の功罪があると思うんですけど、
はい。
それはまあ、いいとしてね。
うん。
その、向こうで、その、戦力外かなんかで、まあ、もう出る場所がなくなって、日本に戻ってくりゃいいじゃないですか。
うん。
違うとこ行くじゃないですか、それも。J リーグよりもレベルが高いのかどうなのか、疑問に思うようなとこに行く選手が、結構いてるじゃないですか。う
ん、ヨーロッパの2部とかでしょ？
うん。とか。あれはどうかわかんないですけど、ホンダのメキシコ行ったじゃないですか。
はいはいはい。
メキシコのレベルがわからんから僕はあれですけど、その、J リーグでいいんちゃうのって思うんですよね、ああいうのは、ね。なぜ、こだわるんかなという。
実際、松井大輔。
うん。
松井大輔なんて一旦日本に帰ってきてジュビロでやったのに、また海外行きました、うん。嫁さん連れて。そんなのもありますし、
うん
うん。決してレベルが低いわけではない。特に J2 と J3 は、じゃあ J1 でもうな、油が乗って、その上でもう、いわゆる下降戦に入ってきた選手だって、再生する、
うん、
もっと言うと、戦う意思があって、J2J2 に入って J1 に押し上げたとか、逆に J3 の監督兼選手みたいな働きをして、
うん、
でそのまま J2 に押し上げたみたいなね、
うん。
かつての岡野みたいな選手。
ああ、はいはいはい、ね、うん。
みたいな人もいますし、
うん、
働けるっていうかその監督業だったり、
うん、
はたまた実は、クラブの運営してる元選手だって言うわけですよ。
うん。
そこに、ができるようなシステムも、この国内リーグにできたんだなって思うと、
うん。
やっぱり、なんか J リーグってね、壮大な名前ついてるやつなんですよ。J リーグ100年構想。
ほう。
で、これは、そうやって、強豪国を作っていこうじゃないかっていうシステムを、
うん。
この、我が国で作っていこうじゃないかっていう動きらしいですよね。徐々にできているのかなと思いますね。
はいはい。
なのでね、いや、とにかく、行ってみてください、スタジアム。という、このタイミングで言うと、もうほぼほぼ J リーグも終わりの時期に近づいてきますけど、
うん。
行ってみてですね、で、ゴール裏ってだいたいサポーターゾーンだったりするんですよ。
うん。
そこで、一緒に声を出した。最初は知らないかもしれない。うん、応援歌っていうか、ちゃんと、ね、ああい
う
の。
うん。
でも、1回、2回行くとね、なんか、なんとなくで、声出して応援してくるって気分いいんですよ。
うん。
俺、毎週日曜日声からしてきましたね。なのでね、本当に行ける土壌がある、皆さんとか、であれば、ぜひ、 J リーグ見に行ってみるといいんではないかなという、うん、ケンタロスのゲーム以外の一面を見せて、このイヤサガ登場会でした。
まあ、あれですよね。何にしても生はいいですよね。
ライブ。そうなんですよ。
うん。
そうそうそう。
僕も見に行って思うけど、テレビで見るのと全然違いますからね。
J リーグって企画で、
うん。
芝生のグラウンドでないとダメなんですね。
はいはいはい。
これも人工芝じゃなくて、うん、天然芝でないといけないっていうルールなんですよ。
うん。
なのでね、やっぱ夏場とかの、天気のいい日の J リーグ行って、ね、どうしてもそう地方って言うと、じゃあパチンコ行こうかみたいな人もいると思うんですよ。
うん。
そこに、捨て金使うんだら J リーグに2000円チケットで行った方がいいんじゃないかなっていう、うん、ところとかね。うん。いうのもちょっと提案しながらですね。まあ、週末、土曜日とか日曜日の開催にほとんどなってるんでね。
うん。
近くにホームスタジアムがあるんだという方であれば。ちなみに私だって、例えばホームスタジアムに行こうと思ったら1時間ちょっとかかるんですよ。来るので。
うん。
来週、かつては行ってたぐらいでしたから。
うん。
大阪なんて近いじゃないですか。
いや、言うてもね、僕、大阪と京都の間なんで、京都行くのも大阪行くのも1時間ぐらいはかかるんですよね。
それでも、吹田スタジアムですか、やっぱ、地形の。
吹田か、西京かどっちかですね、同じぐらいの感じですね。
さすがに長いというわけじゃない。
長い行くのもそんな変わらんけど、まあ、どっちか言ったら長いの方が遠い感じかな。うん。
うん、川本さんのとこだと、車で1時間ぐらいかな。
ホームスタジアムどこかなと思ってたんですけど、今。
あずま、競技場の。
あずま陸上競技場か。
いわゆる、みんなの、東方スタジアム。
うん。すごいな。そうですね。1時間弱ですね。
うん。うん、やってますから。いいですよ。特にサッカー専用スタジアムって言ってね。いわゆるトラックがない。
うん。
今のガンバ大阪ってそれじゃないですかね。多分ね。
あ、そうなんですね。
そのゴールマウス、ゴールキーパーの真後ろからサポーターゾーンが始まるっていう。どうしてもね、西京極がそうなんですけど、トラックがあると遠いんですよ。
ああ、はいはいはい。
サッカー専用競技場の臨場感は、格別だと思います。
うん。
キーパーに声届くぐらいですからね。
ああ、はいはい、はい。
相手キーパーをやじったりとかしますからね。
味方のゴールの後ろにいるんじゃないんですか？
ほら、前半と後半は左右に変わる。
ああ、入れ替わるから。
その時は、こう、ブーイングで邪魔をするとかね。そういうようなね、こともサポーターゾーンだと。まあ、もちろん最初なんかは、ちょっとだけ高いでしょうけど、メインスタンドから、横から、ゲームを見る形で、やってる。見て、どういう風な選手動きしてるのかな、とかね。いいプレイした時のその、観客のざわめきを旗から見るっていうのが面白いですし、テレビで見るのとはやっぱ違いますよね。
まあ、そうですね。
僕ね、最初、一回はそのゴール裏から見たけど、横から見た時にね、
うん、
その最初にフォーメーションの話したじゃないですか。
はいはいはい。
あれがね、テレビで見たらわからんけど、上からね、その生で見ると、やっぱフォーメーションがはっきりわかるんですよね。
ですね。うん、角度はよりきりですけど。
うん。すごい、あ、こういう風に、みんながこういう風に動いてねえなっていうのが全員の動きがわかるから。
うん。なので。
すごい面白いですね。
この選手、うまい動きしてんなとかね、空いたとこにスーって入ってくなとかっていうのも見えますよね。
うん、見えます、見えます。うん。
ので、ぜひ、生観戦を、まずはね、行ってみよう。奥さんでもいいですし、子供一緒でもいいですし、彼と彼女でもいいですしね。行ってみられてはいかがかなと思いますので。
はい。
はい。
はい。ということで、ケンタロウさんの J リーグ講座でした。